ヨハネの福音書第15章7節から11節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。天の父様、今夕の御言葉をありがとうございます。あなたにある喜びが、私たちのうちに溢れるように、あなたが模範を示し、また教えてくださったことを感謝いたします。どうか、この恵みが私たちのうちにあり、また広がりますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のテーマは、主の喜びを自分の喜びとする。主の喜びを自分の喜びとする。です。改めて思うのですけれども、幸せであるとはどういうことでしょうか。確かに嬉しいとき、私たちは幸せをかみしめます。願いが叶ったとき、自分の思いが通じたとき、自分が愛されていることが分かったとき、生きててよかった、苦労してよかったと幸せを感じます。しかし、そのような幸せの時ばかりではないのが人生の現実です。翻って、主ご自身は、また信仰の勇者たちと名を連ねている生徒たちはどうだったでしょうか。主イエス様の生涯も、また生徒の生涯も苦難の連続でした。またイエス様は弟子たちに困難があると告げると同時に、困難の中での平安を教えられました。私はあなた方に平安を残しますと、私にあって平安を得るためですと、世にあって、は苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたと、教えられました。一方で、聖書は私たちに、いつも喜んでいなさい。第一テソロニケ5章16節と命じています。イエス様の喜びは、必ずしも幸せと言える状況でない時の喜びであり、平安でした。先ほど、ヨハネの福音書の15章を読みましたけれども、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しましたと。イエス様の教えの目的が、喜びで満ち溢れるようになるため、そう教えられました。 ヨハネの第一の手紙の冒頭にもそのことが記されています。第一ヨハネの一章の四節です。これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためですとあります。そのためにヨハネはこの手紙を書き送りました。これらの言葉を通して幸せなこと、まあ、これは世に言う幸せなことですね。日本では無病息災ということが幸せの状況を表していると言われますけども、いわゆる世間での幸せ、災いに遭わず必要が満たされ自分の願いが叶うことと喜ぶこととは同じでないこと、死にあるものは困難にあっても喜べること、また幸せであることを共に確かめましょう。まず世の喜びや幸せと主にある喜びと幸せとは違うということを確かめましょう。世の喜びや幸せと主にある喜びと幸せ、また主の喜びと幸せとは違っています。少し調べてみました。国語辞典において喜びとはこういうことだと説明されていました。喜びとは好ましい状況に反応したり、それを思い出したりして生じる精神状態または感情だと。好ましい状況に応じて、あるいはそれを思い出したら喜びを感じる。また幸せについてはほぼ同じことが記されていました。幸せとは、その人にとって望ましいこと、不満がないこと、うまくいくこと。これが幸せだと辞書に書いてありました。またそれは、平和と置き換えてもいい状況です。平和というのは、その人にとっては好ましい、不満がない、うまくいってると。ただこれが平和を求める争いになり、戦争になるということもあり、その人にとって望ましくても他の人にとっては望ましくないということが起こり得ます。そして、喜びと幸せとの関係をこの世の、意味合いに当てはめますと、喜びと幸せとの関係は、幸せと思うときに生じる心や感情の状態が喜びということができます。自分が幸せだと思ったら、それは、自分に望ましいことがあり、不満がなくうまくいっている。そのときに、幸せだと思い、そして感情としては喜びが生じるというのです。それを考えると、まず幸せの基準が聖書の教えと世の基準とは違うことがわかります。世の幸せや喜びの基準は自分なんです。またあるいは自分たちです。自分、また自分たちにとって好ましい状態かどうか、そして世にあっては幸いや平和を追求すると互いに幸せ、互いに喜び合うということができなくなります。調整できなければ争い、戦い、戦争という方法で強い方がそれを得るということになります。 一方、主にある幸せの基準は人ではなく主、神様です。主を愛し主に信頼するゆえに、自分にとって好ましいことは主にとって好ましいことだというように生徒たちは考えます。なぜなら自分の基準よりも主の基準の方が正しく、そして自分が思うあるいは願う以上に素晴らしいことを主は計画し実現してくださるからです。ですからたとえ困難があっても、神様が許されたこと、神様が導かれたことは私にとって幸いだと受け止め、実際幸いに至って喜ぶことができます。こういうわけで、主に敵対する者と信仰者の幸せは調和できないことが多いです。また主にある信仰者同士はたとえ立場が違っても状況が違っても同じ幸せを共有して一致することができます。イエス・キリストの喜びとはどのようなものだったでしょうか。イエス様の生涯は世間一般でいう幸せとは正反対でした。イザヤ書の53章の2節3節をお読みいたします。イザヤ書53章2節3節、彼は主の前に飛行梅のように芽生え出た、生え出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが願うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。ここに予言されています救い主の生涯は、人々が幸せと思うもの、喜ぶものとは正反対でした。そして実際そのようにイエス様は歩まれました。生まれた時から困難の連続でした。旅先の不自由なさの中で出征し、命を狙われてエジプトに避難しました。郷里に戻りましたけども、貧しく不穏な地域の中で生活し成長しなければなりませんでした。救い主の働きを始められても郷里では尊ばれず、主ご自身が休む場もない、寝る場所もないと言われた生活でした。人々の無理解から敵意を受け、支配者たちから迫害され、未熟な弟子たちが主を見捨ててしまい、弟子の一人は主を裏切りました。捕らえられて無実の罪で訴えられ暴行され、不当な判決を受け、蔑みの中十字架の苦しみを受けて死なれました。しかし主イエス様は幸せでした。そしてこれらの困難の中で喜ぶことができました。なぜなら主の喜びは、そして幸いは、父の御心をなすことであり、父の御心をなしておられたからです。ヨハネの福音書の6章の38節、 私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。そして主は十字架に向かうことを待ち望み、喜びにあふれて十字架に向かって行かれました。ヨハネの福音書の12章の27節で主はこう証ししておられます。ヨハネ12章の27節です。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだと。そして、ご自分の前に置かれた喜びのために十字架を忍びと、ヘブル書の12章の2節にある通りでした。イエス様は、ご自分を使わされた御父の目的を実行することが最も大切であり、また最も喜びであり幸いだと考えておられました。詩編の40編の8節に、我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとしますとありますが、まさにそのような生涯を主は歩まれました。そしてイエス様を弟子たちのために、ご自身の喜びと同じ喜びを彼らが知り、また同じ喜びに満たされて共に喜べるように、そう教えをされ祈られました。私たちはどうでしょうか。主、それを知るように主は願っておられますけれども、主イエス様の喜びがどういうものであるのか教えていただいているでしょうか。それを知り始めるなら、私たちは世の幸せや喜びと違う、朽ちない主の喜びと幸せを得ることになります。第二に覚えたいことは、主にある幸いと喜びは、状態や行いの中にではなく、主との交わりの中にあるということです。主にある幸いと喜びは、状態や行いの中にではなく、主との交わりの中にあります。キリストが約束されました永遠の命は、何かの状態や行動の中にあるのではありません。肉体の健康がどうであるかに左右されません。出来事の遺憾にもありません。主のための奉仕が成功するかしないかということの中にもありません。もちろんそれが持ちあれば感謝なことではありますけれども、そこに喜びがあるわけではありません。永遠の命の喜びは、神を知り、主イエスと同じように神と交わることの中にあります。ヨハネの福音書の17章の3節に、永遠の命の定義があります。ヨハネ伝17章3節。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。そうイエス様が祈られました。私をこの上なく愛しておられる方が共におられ、共に歩み、共に交わり、共に労すること自体が喜びなのです。見える結果が成功と見えても、失敗と見えても、無駄とはなりません。あらゆることが益となります。その益とは、主と共にあるということです。 主と一致するということです。私たちの営みの中での唯一の失敗は、この方と共にある交わりを拒むことです。ただし、この喜びは誰も奪えませんけども、現実としてそれを妨げるものはありますので、私たちはそれを避けましょう。主にある喜びを何者も奪えませんけども、妨げるものがあります。喜びを妨げる原因の第一は隠れた不満です。今の自分の状況に対する不満があるとき、それは喜びを妨げます。種まきの例えでイエス様は、教えられました。マルコの福音書の4章の14節を、その14節以降の箇所ですけども、種まきの、例えの中で、道端にとありますが、御言葉を拒むことはもう、妨げ以上に救いを拒むことですから、まあ問題外ですね。主にある喜びどころか主に、ありませんので、続いて16節に、岩地にまかれたものとあります。それは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、心の奥には深いところには受け入れてないので、困難があるとすぐに信仰をつまずけしてしまう状態です。御言葉が心の内に深く入り込むこと、それを拒むならば御言葉は十分実を結べません。また18節以降にあります、茨の中のように世の煩わりがいっぱいになると御言葉が広がるのを塞いで実を結べなくしてしまいます。18節19節を読みいたします。もう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思いや煩いや富の惑やし、その他のいろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。主と交わろうとするつもりでいるのに、気がついた時には気苦労でがんじがらめになってしまっている状態です。主と交わる時が十分取れずに、また主に心を集中することが難しくなって、そして御言葉が十分実を結べず、主との交わりを十分持てないのです。イエス様を信じた時の信仰の世界はまだ遠く先に天国の約束があったとしても始まったばかりです。神が成してくださった偉大な働きと豊かな恵みのまだほんの入り口しか知らず、主が歩まそうとしていらっしゃる道の入り口です。イエス様は私たちをさらに進ませ、私たちをキリストと近く歩むものにし、キリストを証しし、困難であっても主にあって喜びにあふれた幸いを自ら経験し証しするものとしようと導いておられます。 そのためには父との深い交わりが不可欠です。証のためには父と共にいる必要があります。主と共に歩み、主を喜び、そして証となっていくのです。私たちはその点で喜びを、口ない喜びを与えられていますけれども、それが主の交わり、人との交わりの中にあるので、人との交わりを大切にしていく必要があることを覚えましょう。三番目に覚えたいことは、だからこそ、世の幸せや喜びではなく、人の交わりにこそ、幸いと喜びがあると信じて求め続けることです。第一のものこそ永遠の命であり、人の交わりです。第一のことを求めれば、他の必要は、添えて与えられると聖書ははっきりと約束しています。第二以降のものを求めたら、第一のものを求めることが難しくなってしまいます。マタイの福音書の6章24節を読みいたします。マタイ6章24節。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。同じく33節。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。御心にかなうものを求めるならば、その祈りは必ず答えられ、求めれば与えられるのです。ヨハネの手紙第一の5章14節にある通りです。こうして私たちは、主の恵みに満たされ、泉のように主の恵みをほとばり出すことになります。主イエス様は、私たちを招かれました。それはご自身によって満たされるためです。ヨハネの福音書の7章の37節と38節をお読みいたします。ヨハネ7章37節38節。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。私たちは命の喜びに満たされることを願いますけども、それは私たち自身のためだけでなく、私たちから主の恵みが溢れ出て多くの人々に広がるためです。主イエス様は私たちが泉となるように恵みを注いでくださいました。主が豊かに恵みを注げるように、私たちが主を信じて弟子となることが一番です。そして、自分の十字架を追って主の後に従うときに、主に固く結びつけられます。こうして、主と固く結びつくことによって、私たちを通して、神の恵みが輝き出て、私たちは世の光として明かしします。また、主の塩気、清める力が周囲に広がり、地の塩としての働きをなします。世の光、地の塩。さらに、私たちが主の恵みの泉となって、霊の奥底から永遠の命への生ける水の川が 流れ出ると主は告げられました。私たち一人一人が泉となって、イエス様が生ける水を満たし、そして注ぎ出させるのです。素直に主の前に進み出ましょう。私たちは自分を飾ってもしょうがありません。それは世がなすことで幸いと喜びから離れてしまう道です。私たちのうちにキリストの命が与えられているのですから、それが表されるように主に従っていきましょう。主と一つになって歩むときに、私たちは自然です。私たちは平安です。私たちは幸いです。私たちは喜びに満たされています。悩むことは基本的になくなります。意識しなくてはいけないことは、ただ主に信頼して従っていることだけです。後のことは悩まなくとも心配しなくとも、主が解決してくださり、主が私たちを成長させ整えてくださいます。私たちに最も素晴らしい恵みを教えてくださった方はどんな方でしょうか。自分のことで救急している高い地位、また、豊かな、知恵や知識を持っている方ではありません。主で満たされて、気がつかないうちに祝福を証ししている人たちです。ある本にはこう書いてありました。主で心がいっぱいになった人、自分が祝福になったとは全く気づいていない人、そういうものにしていただきましょう。アンドリュー・マレーが書いた謙遜では、謙遜というのは自分の賭けを知ってへりくだった人のことではなくて、主の恵みによって自分が満たされた人、主のために自分のことを忘れられる人だと記されていました。それは幸いな生涯です。イエス様がこの幸いに私たちを導こうとして私たちに教えておられますから、それに素直に従いましょう。主に私を満たしてください、あなたの後に従わせてくださいと。献身は私たちが祝される道です。それは、世から見れば最も貧しく窮屈な生涯と見えるかもしれませんけども、その人にとってそれは最も自由で幸いで喜ばしい道なのです。それを目指しましょう。天の父様、どうかあなたのうちにある命の幸いに私たちを導き入れて、また保って満たしてくださいますようにお願いいたします。世はそれ以外のものに救急するようにと働きますけども、目当てである主から目を離さないで歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。